光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会グレース宣教会学園前グレースチャペルです。グレース宣教会学園前グレースチャペルは近鉄奈良線学園前駅北口を出てバス通りを北に向かって2分ほど歩くと左手にローソンが見えてきます。その先の角を左に曲がって角から3軒目の3階建てのビルの1階にあります。女性だけでなく、さまざまな分野で社会の第一線で活躍しておられる男性が生き生きとたくさん集まっている教会です。毎週日曜日朝9時から教会学校が、10時30分から礼拝が行われています。祈り会は毎週水曜日夜7時30分からです。婦人の集いは毎週火曜日10時30分からです。今ブームとなっているゴスペルフラダンス教室は毎月第3火曜日の婦人の集いの中で行っています。また毎月第2、第4金曜日午後1時30分から海外勤務の経験者が中心になって英会話コーヒータイムもあります。子どものため月一度土曜日にキッズクラブという楽しいプログラムもあります。その他にも季節に応じた催しが数多く行われています。ぜひ一度お越しください。心から歓迎します。電話番号は 0742-41-5249 0742-41-5249。 住所は奈良県奈良市学園北 1-16-5 平本ビル1階です。日本福音自由教会協議会グレース宣教会学園前グレースチャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会安田忠牧師の聖書のお話、愛の熱心、お聞きください。
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はこの方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イザヤ書9章6節7節。クリスマス一色になっています。いかがお過ごしでしょうか。メシアの誕生は万軍の主の愛の熱心によることなのです。なんとか私たちを救おうと憐れもうとする愛の熱心なのです。旧約聖書のメシアの予言通り、神の救い主の道備えをするバプテスマのヨハネの生まれる告知を天使を通して告知されました。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いは聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。これは私たち人類を罪と滅びより救うための神が人間の世界に介入されたのです。神が人間の歴史に介入された初めの一歩なのです。私たちは私たちを作り、生かしてくださった創造主なる神様から離れてしまったのです。生まれながら神の前に罪があります。教育は進みましたが、嘘のつき方、妬みの持ち方を誰にも教えられないのに自然とできるのです。また科学が進み、いろんな便利なものが生み出されました。しかしその便利なもので犯罪が起こっているのです。人間の心は一向に良くならないのです。誰一人生まれながら 神の前に立つことのできる人は一人もいません。その私たちを救うために神が愛を表されました。その初めの一歩でした。愛には犠牲がつきものです。犠牲のない愛は存在しません。あなたのために神がまず犠牲を払われたのです。滅びから救い出すために着々と準備を始められたのです。御子がこの世に来られ、私たち神から離れた一人一人のために十字架にかかり死んでくださいました。血みどろになって十字架で呪われてくださったのです。教えでは人は救われません。いくら良い教えでも私たちはその良い教えを守ることはできません。水で溺れている人に泳ぎ方を教えてもダメです。命がけで水に飛び込んで助け出すのです。行動がなければ救われません。ここに神様の全人類への愛が表されました。神から離れたあなたのために救い主を送ってくださいました。こんな私にも憐れみをかけてくださいました。その第一歩が救い主イエス様の道備えをするバプテスマのヨハネの誕生です。そのためにまずその父母になるザカリアへの告知がなされたのです。滅びから救い出す行動の伴った愛の熱心です。あなたはこの熱心な愛に応答していますか。イエス・キリストを罪と死からの救い主として受け入れましょう。またキリストの愛に迫られ、神の愛に迫られて、いつも応答して歩みましょう。
続いてグレース宣教会学園前グレースチャペルの信徒北西義満さんの信仰体験談、創造主との遭遇、お聞きください。
私は1983年12月、26歳の時、初めてキリスト教の教会へ行き、礼拝に出席しました。当時の私は、証明できないものは信じることができないという信念を持っていました。神様がいるのかいないのか証明されていないとして、神様の存在を信じていませんでした。聖書という本があることは知っていましたが、読んだことはありませんでした。その日の礼拝での説教は、ノアの箱舟の話でした。ノアの箱舟について、世界に洪水があって人類が滅んだことぐらいは知っていました。しかし、聖書の記述を読むのは初めてでした。それまではノアの箱舟はおとぎ話のように思っていましたが、もしかしたらノアの箱舟は事実ではないかとその時思いました。聖書は日本が明治時代に取り入れた西洋文明の基本となるものなのに、内容を知らないのは恥ずかしいことだと思い、聖書を買って読み始めました。また近くのキリスト教会へ行き、聖書に何が書いてあるか調べるようにしました。どうやら聖書の記述は事実らしいという思いが強くなってきました。そうすると聖書に書いてある天国と地獄、そして罪が私にとって大きな問題になってきました。聖書の神は天地万物を作った作り主と書いてあります。そしてすべての人は罪を犯したと書いてあります。神はいないと信じていた私は罪人だと分かりました。罪には罰があって、死んでしまった後、裁きを受けて天国に行けないというものです。私は滅ぶ。これは大きな問題でした。しかし聖書には罪が許される道も書いてあります。それは自分の罪を認めてイエス・キリストが十字架で死んでよみがえられたことは私のためだと信じることです。この信じる決断をすることには躊躇しました。今までの考え方を変えることを嫌ったからです。 聖書には、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。テモテへの手紙第1、2章4節と書いてあります。神様が私に、お前が滅びることを神である私は望まないと言われたように思いました。この時私は創造主なる神と出会ったのです。そして私はイエス様を救い主と信じて心にお迎えする祈りをすることができました。これでよしと安心したことを覚えています。それから36年過ぎました。この間世の中は大きく変わりましたが、イエス様は聖書を通して教え、励まし、すべてのことを働かせて益としてくださっています。